が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
いよいよ3日後に誕生日を迎える中村文明でございます。
皆さんプレゼントの準備はできましたでしょうか。
何回言うね。
欲しがるな文明さん。
いやでも誕生日当日の公演ってほんまいろいろあるわ。ほんま
好きですか。僕その誕生日をあまり人に知られたくない派なんですけど。
いや俺もそうやわ、散々言ってるけど。
さあめっちゃ言うとる。1日からずっと言うとったじゃないですか。
だからこうおめでとうとか言われるんが
恥ずかしくない。
恥ずかしい。
あすごいわかります。
変にお祝いされるのも恥ずかしい。あ
公演終わった後に、ね、部屋がいきなり暗くパーってなった瞬間にろうそくでケーキパン持ってこられたら
嫌やね、もうほんま恥ずかしい。
恥ずかしいですよね。
僕昔ね、トラック協会とかね、
はいはいはい、
長距離のトラック運転しているような人たちの集まりの時が誕生日当日やったんですよ、
はいはい、
でみんなに歌ってもらいましたよ。ハービーバーでもうみんな声めっちゃカモメのジョナサンみたいな人ばっかり呼んでんだからハービーバースデーそれとかめっちゃ年取ったおばちゃんばっかりのところもとかもあったな。なんか全員裏声でハッピーバースデーそんなみんなの前でろうそく消さなあかんのも大変やった。
そうですよね。もうその時にこう恥ずかし
い。1年前は山形におってで実は今日僕誕生日でとかつってしたら公演中にプレゼントを用意してくれてみんな終わった後にプレゼントを贈呈とかって、うん、すげえ恥ずかしいまんまされたプレゼントがね、あ天童っていうあの将棋の駒とかさ、
あ
将棋盤とかなん作ってるある有名なとこなんで、もういただいたのがよくこう社長室とかの置物で置いてあるめっちゃでかい王将って書いてある、あの将棋の駒のめっちゃでかいやつ、しかも台付きでおめでとうございます渡されてめっちゃ重いやつ。
めっちゃええやつやないですか。
それで裏に平成何年 何歳の誕生日とか言ってあの堀門まで入れて同棲っていうのこれみたいな、あ
の持って帰んのそれ、
熊が射撃会天皇のお紐もらうのと同じぐらいどうしていいかわからない誕生日プレゼントやったなあれ。
わかるわそれ。
めちゃくちゃいいですね。
ああ
めっちゃええやつやないですか
今特に。
はい、
ふみちゃんあれ違うんですか、あのケーキもってあんまり食べられへんしね。
そうそう、
あ
僕はもともとケーキ食べられへんから、
ね、ケーキ食べられへんですか。
僕もともとっていうかもともとケーキ嫌いし、今あの病気してからは、
うん、甘いもんよく食ってますよね。
ビリーさんのその病気で何が食えて何が食えへんのかってようわからんくないですか、うん、
お菓子よく食ってますよ、ね、
お菓子食べますね。
お菓子食
べる
の
も、いやいやあの米粉で作ってるやつとかどっちかというと和の方は OK なんですよ。
あられとか
そうね、洋のあの本当に砂糖とか、
はい、
ああいうのはダメなんですよ僕。
へ
え、
はい、そうなんです
か。化学調味料とかもダメなんですよ。
和菓子は基本 OK な
の。そうだからこのふみちゃんの三男坊のゆうき君は俺の好みよく知ってて、
あら
お菓子一緒に買いに行った時にこれビリーさん食えるやろこれ食べられへんやろってよう知ってますよ。
なんかあいつらねビリーさんにお菓子買うてもらえる本人も好きやからっていうのを分かってて、
よう知ってます
よ、ね、顔見た瞬間からお菓子買いに行こうかなとで全部ビリーさんに買うてもらえや
な。いやいや、よう知ってますよほんま。
三兄弟全員甘えるうまいですね。
ああ親が親やから
なるほど、ね、
そうですわ。
まあまたあの紹介せずにいた
けど
バタちゃんが
またね、はい、っていうのも先週話そうぜって言っとった内容全く話せずで終わりましたよね。そうそうそう、
また今日もはるばる新潟から、
ね、はい、
はい、来ていただい
て、っていうのもこう中村文明の過去最高公演回数が一月何回でしたっけ？
44本やったかな。
44本か43本ですよね。
一月
一月
一月一月
ということはダブルヘッダートリプルヘッダーがあったわけ、ね、
ダブルヘッダーがいっぱい、はいはいはい、あの北九州の3年1回行く学校のね、去年一昨年僕は28校回ったんですよ、
はい、
でやっぱ北九州 の, その校長先生たちが、うんうん、その子供たちに聞かすなんかええ話する人おれへんかっていうの聞かれたんで、迷わず川端どうですかということでバターを紹介したら校長先生たち気に入ってくれて、で40校もあったんやな。
いや30校ですね。30校、で PTA とかのそこの波及でプラス2本、
32個、
合計32でしたね。
でも俺僕が一昨年経験した28にプラス4個やろ、
はい、
大変やったろ。
大変やろうと思うわ。
大変ですわ。
そうですね、なんか最初どんな感じになっていくのかなっていうふうに思うんですけど、
はいはい、
それ小学校
中学校、
あ中学、大変やわ。
小学校も
そもそも中学生は愛がないから、はい、おもんないと露骨におもんない顔するでしょ。高校生になるといっぺんに僕喋りやすい
も
ん。なんか逆に僕は中学生の方がやりやすかったんですよ。
ほんま
やりやすいですね、
は
い、
その素直っぽいって感じ、
はい、なんかこうなんていうんですかね、まあ、最初の頃に、
はい、
要はこう否定語肯定語のワークシートみたいなものを中高生用に僕ら作ってたんですよ、
うん
ね、
あ
否定語肯定語ちょっとやってみようかって、
はい、
うん、ほんだらですね最初の参考、まあ、あんま言わないですけど、それが紙飛行機でピューって飛んできたんですよ。
喋っとったら紙飛行機で
来たこれ師匠が言っとったやつや。俺の時はスリッパやったけど。
なるほど、
それだけやと思って、
はい、
紙飛行機はまだ狂気じゃねえ
か。なんかそのあたりからこう、はい、実はこうスイッチが入ってですね、
うん、
いかにこうこの1時間半という時間を、
はい、
なんかこう早く感じてもらえるような、
うん、
こう組み方とか、はい、話し方とか、 なんか動きがあったりとか、なんか喋ってしゃべるときとか、みんなにこう喋らせ喋ってもらうときとかっていうようなのを組んでからは逆に中学生の方がやりやすかったです。はい、
ちなみに
すごいな。
こうなんか公演1時間半なり2時間ある中で、つかみってめちゃくちゃ重要な部分じゃないですか、うんうんうん、そこ失敗すると後半何言っても聞いてもらえへんし、うんうん、そこさえ OK やったら何言っても聞いてもらえへんし、うん、みたいなところで、うん、バタさんのつかみは何やったん
です
か。
まあ、大きく分けて3つ今回は公演の中で話したんですけど、うんうん、まあまあ、否定語を肯定語に変えてみようと、うん、でまず否定語に気づくことが大事だよっていうことと、
うん
う
ん、
でもう一つはただこう思い込みがあるかもしれないよって、う
ん、思い込み、
思い込みがあるかもしれない、もうなんかまだやってもないのにやっても無理とか、
はいはい、
どうせ無理でしょうとか、チャレンジしないというような思い込みがあるかもしれないよっていうのと、
はい、
またちょっとイメージトレーニングについて軽くこうちょっと話をしてですね、
うん、
でそのこうやっていく中で冒頭にこう、はい、名刺で割り箸を切れるかっていうような話をするんです
よ、はいはいはい、
で、そしたらまあでやっぱり恥ずかしくて心の中では手を挙げてるけど実際に手を挙げてない人はいるかもしれない
ん
ですけど、切れると思うって聞いたら大半上がらないんですよね、
うん、
もう、いやもうどうだろうな、パーセンテージで言うと 3% ぐらい、
3% ぐらい、
本当 もう数えれるぐらいですよ、
ね、300名おったら10名とか4、
5と か、 なんかそんな感じなんですけど、でその場でこう切るんですよ、
うん、
で1年生の前でパーンって切って、2年生の前でパーンって切って、3年生の前でパーンって切るとえってなるんですよね、
うん、
へえ、
はい、どうみんなこれ僕が切ったからみんなもいけると思うって、で僕が切ったから大丈夫でしょいけるでしょって思った人ったら少しまたこうパーセンテージが上が
ってパラパラパラッと増えると、
うん、あまだ信じてないねみたいなところからスタートしていくのが、うん、まあ疲れかなっていうところです、うん、
あ
で最後はもう、うん、ほぼ全員上がりますから、
ああ
もうい
け
ると、それでこう終了みたいな。
だって無理だと思うというマイナスの思い込みってもったいないですよね、
絶対。なんか感想文とかもすごいたくさん届くんですよ、小学生からとか、
はいはいはい、
まあ、高校生からも届くんですけど、まあまあその言葉 の、 この使い方みたいなものが、はい、もう本当にこう否定語は多かったって、
うん、
で言ったらこう兄弟とかにもね まあ、感想文があったんですけど、うん、私は妹にすごい否定語を使ってた。だから親が娘さん、その自分本人に否定語というかは、はい、今度兄弟間の否定語、うん、
あ、影響がね。例えばどんな否定語が、
いやいや、この感想の内容には、具体的な否定語っていうのは書いてなかったんですけど、うん、その関係性ですよね、ありがちな、うん、あ、否定語で、うん、そうですね、
例えばこうしなければならないとか、
ね、ならないとか、どんなのがあるの、
そんなんやっちゃダメとか、 あんた嫌いとか、
そんなんやったらもう怒られるよ、怒られるよとか、うん、もうそんなんやっても、ね、うん、どうせ無理でしょうとか、もう絶対無理とかは、あとはですね、小学生とかは、はい、本当あの悪口っていうんですか、うん、いわゆる悪口、
はいはいはい、
バカとか、うん、うざいとか、はい、そういった言葉もこうやっぱりこう平気でこう喧嘩の時にバーってこう飛んでくる、それをまあチクチク語という形で言って、でグッと一回ちょっとそれ出そうになった時に本当に出してもいいものなのかって考えようねっていうような感じです、ね、
なるほど、
もう喧嘩してももちろんいいんですよ、ね、喧嘩した方が仲良くなる時もあるし、
はい、
もちろん喧嘩するからうまくいく時もあると思うんですけど、けどまあ一番自分が傷ついてるって感じですね、使ってる言葉をこう吐いてる相手ももちろん
ですけど、キモいとか言われるのは傷つくやろな俺ももう49に3日後なるけど、
はい、
キモいって言われたらちょっと傷つくわ
傷つく
キモい傷つくわ、なんか小声で気持ち悪いってことやるよ、
うん、そう気持ち悪い、
キモいって結構きついよね、アホとかは全然流せれるけど、
流せますね、
バカとかさ、
バカキモい別にいけるっすね、
ほんま、
うん、
キモいちょっと傷つくかもしれん、
何が嫌
い、 あの人キモとか言われたらちょっと嫌かも、
あ、
すいませんみたいな感じですけどね
キモくてごめんなさい、
うん、キモくてごめんなさい受け止めとるみたいなえ、どうしたらいい、キモくないにはみたいな、そんな話ですけど、
キモいちょっと辛いな、
口ひどいですからね、やっぱり小学生とかは、平気で人をね、
やっぱこう、
はい、
校長先生がね、
うん、
そうそう、みんなこうふわふわごとチクチクを出してって言うんですけど、なかなか、うん、チクチク語は、ね、出ないんですよ、
うんうんうんうん、
で校長先生が一言パッとですよね、はい、ほら喧嘩の時に言ってる言葉だよって言ったらブワーってもうなんか出てきてですね、もう逆にその場にいるのが苦しいぐらい、
マ
ジでこんな言葉もかとかって、
はいはいはい、
で苦しい、みんな苦しくないかってって、
うんうんうん、
語りかけるような感じですね、そんならこうだんだんだんだん徐々にやっぱり分かっていくんでしょうね、それが悪い言葉であって、悪い言葉はどういう影響があるのかっていうのがだんだんだんだんこう分かっていく、
はい、
っていう感じですかね、
なるほど、こう何やろな、小中高みたいな感じで今回一緒くたに回ったじゃないですか、
はいはい、
うん、思い込みが強いんっていうとどのレベルになるんですか小学生中学生高校生って
言ったら、小学生で割り箸切れると思うって聞いた時に、はい、小学生だからみんな手上がるかなと思ったんですよ僕、うん、正直、うん、
はい、
だから誰も上がらんのですよ、
うん、
で5年生かなの男の子がそんなの常識的に無理でしょうって言ったんですよ、
ごめんなさい常識的に無理でしょ
う、常識的に無理でしょうとか、うん、切れないでしょうとかって言って、はい、そうだよね、それいつからその常識って、で当たり前っていつからって、普通ってどこまで、どっからどこまでみたいなところで、
はい、
そのままバーンって切って、だからうっそーみたいな感じで、でやっぱこうその辺からやっぱりね結構もうあると思う、ある、うん、思い込みみたいな、まずはなんかイメージをしたことがないというのがあるかもしれない、
小学生になろうが中学生になろうが高校生になろうが、もう思い込みありまくりと、
まあいい思い込みも悪い思い込みも多
分、なんか最近僕の必殺技はね、うん、あれなんですよ、そのみんなこの僕の話聞いててくれてて、こうきつう、ちょっときついとか苦しいみたいな風になっている人、大丈夫折れへん言うて聞いてあげるんですよね、どういうことかなみたいな顔してるんで、うん、
はい、
いやだってさ、ずっと連発で僕が発する言葉ってなんか前向きな言葉ばっかりを連発で聞いてたら、ちょっときついなって、だって こう逃げて、中にはめっちゃ素直な子はなるほどなるほどって聞けたりするけど、はい、でもここから喋っててるとな見えんねん言ってね、うん、なんか僕のこの前向きな言葉をなんか胸の前で否定のフィルターひっこうかけてね、うん、こう言葉をこうパーパーって弾いてる子っていうの、うん、はい、でそういう人って正直大人でもたくさんおるんやけど、なんかね正直でもその否定のフィルターって自分で作ったもんじゃないっていうことだけ僕言っとくよって、それってちっちゃい時からの否定語の積み重ねで、親から知らんうちに、親も悪気はないんやけれどその否定語でこう言われた、じゃあ俺には無理だろう、そんな前向きなことを言われても俺には無理だろうっていうふうに否定につい変換してしまって言葉を弾いてる。でもその否定のフィルターね、親が授けたもんやから、うんうん、あんたたちのせいじゃないってことだけ分かってよって言うた瞬間に雰囲気変わる。あ、そうなんや、俺のせいじゃなかったんや、あ、そうなんていうふうに、変な話ね、申し訳ないけど親のせいにしてしまう。で、そうするとその現場の空気からって変わるわ。
それはそうですね。
君が悪いんだって言われると人間って卑屈になるやん。でも知らない間の長年の積み重ねで、親も悪気がなかったと、親も否定語で大きいなってる親が多いわけやからっつって、だからそういうもんなんよって、だからそれをペリペリペリって剥がすことは今今日でできることやからさっつって、だからバラバラで剥がしてもいいよ、後で俺掃除しといたからみたいなこと言ってさ、それとそうなん、じゃあ思い込みぐらいのこと変えてみようかなとか、いやきっとできるぜに、はいはい、変えるだけで人生随分変わるよみたいな。
あの感想文の中には、逆に、あ、私は肯定語で育ったっていう子の中にはあるんですね。もう親にもうすごい感謝したいって、もう肯定語で育ててくれてありがとうって、
いい、
なんかそういう感想もいただいたりですね。
それ大事やよ絶対。まあ、うちらも考えたら肯定語盛りだくさんで育てたと思うけど、
そうですよね、
3人とも共通して、いや絶対できるとか、もうね、もうそのなんかやったことのない、例えばバンジージャンプやってみるかとか言ったら、やろうやろうとか、絶対俺綺麗に飛んだるとか、俺そんなん絶対ビビらへんしとか言って、もうやる前からもう楽しみのセリフしか出てけへんのだよ。だから4年生ぐらいの時になんか遊びで作られてるゲレンデに、スキー場でさ、ゲレンデでまだ直角行でしか滑れへんのにジャンプ台めがけてバー、長男いてもうてブワー飛んで背中からバーン落ちて、えらいことになってね、アホかー言うてね、お前知ってもや危ないやんけって言うてね、言ったら、だって俺は天才やから、あのすげえ、あのプロの人たちみたいに着地
できる
やもんって、あの思い込みも大概にせえ時には練習せなできへんこともいっぱいあんねんよ、
はいはい、そうですね、
きっといける、きっとできるってかなりのパーセンテージで思い込んでたら、行動力は間違いなく人の何倍も増えるし、
そうですね、
ニュージーランド行く、大丈夫大丈夫なんとかなるわって言いながら行くから、じゃあ一人でどこそこ行く、大丈夫大丈夫、日本語通じたらどこでも行くしね、そら失敗したら怖いとか無理かもしれないとかっていう思い込みしてたらめっちゃそうするよね。
なんかこう癖ですよね、やっぱり
癖
本当に、何か物事が、壁がねポッて来た時にすぐ不安の未来の不安の方に行ってしまうのかっていう。
だけどその癖も社長の話に戻りますけど、親からいただいたもの、授けてもらったもんですよね、
ほぼ、まあ、その親はまたその親からね、
そうそうそう、
あの何歳までに決まるって言ってました
っけ。あ、6歳までになんか ほぼほぼ決まるって。
あ、性格的なところ、
だからやっぱり日本ってこう耐える美学とか、
そうですよね、
なんか我慢する美学みたいなんてやっぱり日本ってあるやん、
はい、
だけどなんかこう時代の流れとともになんかこうちょっと過渡期というか転換期というか、なんかそれをちょっと感じるんよな。そうですね、だってどんどんグローバル化とか、
はい、
海外の人たちとも本当に仲良しになっていきながらさ、いろんな仕事をやったりとか新しいことをね、していこうと思ったら、なんかもっとこう 枠にはみ出したりとか、うんうん、個性をアピールするとか、うんうんうん、そういうことが大事にだんだんなって生きている今転換期みたいな気がするんで、うん、なんであの不登校の子たちと話してるとやっぱりその金太郎飴みたいに、うん、なんかみんな同じにさせられることにすごい反発を覚えてたり、うん、あのでなんかいい子ちゃんいい子ちゃんしてる、そうですね、そういう子たちとなんか合わせることにしんどさを感じるとか、うん、かえって不登校の子たちの方がなんか正直にものを言ってるようになんか聞こえることが僕多々あるんよね、うん、
正直だからこそ引きこもってしまったみたいな感覚ですよね。そうそうそうそ
う、こう否定語肯定語のワークシートの中にあの比べないようにっていうのがあってですね、うん、比べないようにやっぱ人とこう他者と比べて自分は劣ってると か、うん、なんかそういうことがないようにっていうような、まあ、比べないようにっていうようなこう否定語肯定語に変換するとどうって言ったら一番まず最初に出るのが平等って言うんですよ。みんな平等って、うん、そうってみんな平等って平等じゃないよねって、うん、でこれからみんなね社会に出て仕事していくときみんな同じ仕事してみんな同じ給料もらって平等って言って言ったら、うん、いや平等じゃないって言って、うん、考えて考えてってもうしばらくすると、うんうん、個性派とかですね、うん、自分らしく売れることだとかっていうのがボーって出てくるんですよ、うん、そうそうそれだよそれだよって、うん、自分らしく売れるんだよだから言ったらね引っこもってる学校になかなか行きづらい人もその自分らしさをこうしっかり見つけるこう旅に出てるじゃないですけどね、うん、だからそういうのが、
はいはい、
あの見つかると本当になんか素晴らしいのかなと思うんですよね、
うん、確かになんか子供たちは扉開くともうなんか真正直で素直やから、
はい、
可愛いよね、その子やけど、
うん、そうです
ね、いつやもう高校で講演して終わった後20人ぐらい女の子ら、
はい、
中村先生お父さんやったらよかったなおい無理言うなやどれがいきなりお前の家の夫にならないねみたいなじゃあ言うなよ
面白い
でもうちのお父さんなんかって言うから、うん、うちのお父さんなんかって言うたらあかんねんって、
うん、
君が君らしく楽しく生きて、
うん
うん、ああこの子は伸び伸びしてていいなって、うん、お父さんが君のこと羨ましがるように生きればいいだけのこと違うの、はい、言ってさ、うんう
ん、そうですよね
なあ面白い面白い、ね、俺あの感想文もらうとたまに結婚してくださいとか来る
いいですね。
なんかそういうお褒めのこと、キモいとか書いたらどうし
よう。個性個性。
またキモい。めっちゃ一行だけですね。バタヒゲそれとか。な。でも子供たちはね、
うん、
人生が長いんでね。
うん、
だってどんどんこのから。何十年っていう間にものすごいこれまた変化が起こるでしょうから、もう昔の感覚を押し付けるんはもうほんまね、一緒になって未来の感覚を考える方が子供も安心感持つと思うし、お父さんたちが育った時はなんて話はもう過去のことやから、昔はさ200年も300年もあんまり変化せえへんかったじゃないですか、情報もね通信もないわけやし、でも今もう3年5年でガラガラ変わっていくんやから、一緒に未来を考えるっていう立ち位置が一番子供とのコミュニケーションがね図れやすそうで、いや親も答えがわからないんだよみたいな、
そうです
、それ見せてあげないかんですよね、俺にもわからへんっていう親の姿、
一緒になって考えてあげたら、
はい、
その子も親になった時一緒になって考える人になるやろ
うね。そうですよね、うん、
どこまで便利になって、ね、どこまで楽する世の中になるのかな、
ね、どこまで行くのかわからないですけど ね、生きてる間にどんだけ変化があるのかわからないですけど、
ちょうど変化が昔と比べて早いですからね、コロコロコロコロ、
めちゃくちゃ早いですよ、
早いですね、
うん、人工知能もしかりですし、
ね、
いや
自動運転も言うてる間にできてきますからね、
だから本当に今のね 中高生がこう社会に出る頃なんて、まあ、大学行ったりとか、
はい、
社会に出る頃なんて本当にすごい、なんかすごいことになってますよね、多分想像がつかないような、
なってますよね、
なんか 多分それこそ、ね、さっきちょっと話しましたけど、自分のやっぱ好きなことをですね、とことんこう追求してなんかこう仕事を逆に作っていけるような感じになっているんじゃないかな。
なんかいっぱいいろんな仕事ってあるんやからさ、いっぱいあんね。
ありますよね。
いっぱいなんか、ね、前もそんな話しましたね。なんか就職案内には載っていない、ハローワークじゃねえけど
さ、 B 級グルメじゃないけど、なんかそういうこう、こんな職業もあるんだぜっていうようなやつ。
だってそんなあのヘラクレス撮ってるあの人とかに会うとほんま
そうだね、
1週間木の上にずっとおってヘラクレス出てくんの、木と自分の体縛りつけて1週間木の上におんねんで、
すごい、
でひょこって出てきたとこパッて撮るんやって、もうたまらんのですってでもそれ好きじゃなかったら絶対出てきへんやん、いつ来るかいつ来るかを待ってる時のワクワク感とかをまばたきせずに喋るもん、あれ好きじゃなかったらできへん絶対、
ね、できへんですね。
でも14センチ超えたら何百万ですよ。
そうそうね、
ねえ、
いやいい感じだね。で結局全部で何個回ったの？じゃあ 何回したの？バタちゃん
小学校が、うん、実はその 4,5,6 年生と、あ、ごめんなさい、 1,2,3 年生と 4,5,6 年生で分け分けしてやった。
2回やる
わけ、2回やった、
うん、僕3回すんねん、いつも、
あ、
1,2,3,4,5,6 年で、
あ、
お
ー、うん、全部で回数でいうとまあ33ですね。
はあ、
なるほど、ね、
大変やで。
うん、12月が去年、先月の12月一番タイトで、う
ん、はい、
もう、火曜日以外は全部午前午後ですよ。
火曜日以外
は全部飲み会とかって、
はあ、
で懇親会があって、でいや終わったってなるかと思ったら、そのまた翌日土曜日また公演があって、あそこで初めて終了って言って、うん、
へえ、
そっか、
修行ですね。
あのクラウンパレスの同じ部屋にさ、
で同じ景色
で、一応同じ昼飯食ってな、ね、いやきついんですよ。ビリビリさんも行きます。あのご紹介。あのボスがおるんでね、ボスが。
学校結構行ってますからね。
ボス校長が。
ボス校長がまあ。
かなり来年また、あ、はい、今年か、今年、はい、まだ決まってないみたいなことをちょっとちらっと
2人でビリさんおそ
らく学校やと行きますよ、喜んで、まあ、子供好きなんで、
午前午後、午前午後、午前午後、午前午後ですよ。
あのあれ、紬やったかな、あの五十嵐先生が校長だった時の群馬県、彼女さんとしては、あの人のとこ行った時もっとハードでしたもんね。朝一番行って三部作やって、で夕方PT やって、夜お母さんやってって、僕は5回やりましたから、それ7回やったんですよ、僕。
うわ、それはすごいですね、
はい、そうなんです。
僕は1日3回が最高やわ。
僕5分はよく回すわ、スケジュール
そのでも1日3回も朝一福岡朝一福岡、午後一名古屋、夕方東京やったね。
あ、それはしんどいわね。
いや、それもいつかそのせっかくやったら突き抜けようっていうことで、中村文明さんと僕が相談させていただいた結果、ここ入れていいですか、入れとけ、ここ入れていいか、入れとけってなった結果そんなタイトなスケジュール
に、ちょっとド M なとこあるんで、しんどい世界にいてみてえなみたいな
とこここまで来たらとことんやウォーリーっつって、
そっか、
ダブルヘッダーも午前中山形で夜長崎とかね、
それハードやな、
からの移動みたいなの入れつつ、うん、で学校公演に支障なく通常公演も入れてとかなってくると、うえってなるようなスケジュールになりましたね。
なるよな、
うん、まあ、そんなこんなで、
はい、
工程後というものの重要性が今回伝わったかと、
はい、大丈夫だよと、皆さん大丈夫ですよ、
はい、また詳しいことはまたバタちゃんのコンビの関係で、はい、ということで、
はい、
3日後に49歳になる中村文明と
ウォーリーと
川端と
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
瞳に映る 僕らの瞳に映る君。